一咕噜白的羊，一大缸啊啊啊，乌红色的裤子，几人啊人开，他们嘛乌西的个，哎呀，可惜呢。
ランカラプテ、おはようございます。2024年2月11日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第274回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時から、ワイワイチューブとワイワイのホームページと、ポッドキャストで配信しています。FM ウィングと FM イーニアでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日2月11日は建国記念の日です。第二次世界大戦前は紀元節と呼ばれていた祝日だったが、最終的に史実に基づく建国された日とは関係なく、単に建国されたという事実をお祝いするという考えのもと、記念日ではなく記念の日となったようです。アイヌ語で2月はハプラプチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、1月19日付北海道新聞より、差別問題や伝統儀式、遊び方、アイヌ民族の理解へ進言。アイヌ文化学習が盛んなビラトリ町内のニブタニ小学校は、児童がアイヌ文化を中心に地元の歴史や文化について学んだ内容を地域の人に紹介する発表会、ハララキ集会を毎年開いている。児童と町民が地域の理解や交流を深める貴重な場となっており、本年度はアイヌ民族に対する差別問題や伝統儀式について児童が日頃の学習の成果を発表した。二豚二小では地元の産業や文化などの特色を学ぶ授業、ハララキ調査活動を1997年度から展開しており、アイヌ語で鶴の舞を意味するハララキを冠した集会は年間の学習の集大成として開催。本年度は1年生がおらず、2年生2人は子供の遊び、3、4年生9人は伝統儀式、5、6年生5人はアイヌ民族への差別問題をそれぞれ児童がテーマを決め、二豚にアイヌ文化博物館や超アイヌ文化振興校舎、アイヌ語講師の関根健二さんらから学んできた。昨年12月20日、同校で開いた本年度のハララキ集会には、保護者や近隣町民ら約30人が集まった。差別について調べた5、6年生は、昨年12月にアイヌ民族にルーツのある人を含む、町内の20から60代の男女18人にアンケートを行い、アイヌ民族に関する差別を見聞きしたかをまとめた。自分がアイヌ民族の出身であるとクラスメートに話したらとても嫌な顔をされた。自分がアイヌ民族だとバレないように過ごした、といった実体験を示した。その上で5、6年生は自分たちにできることとして、アイヌ民族の存在を発信する、思いやりを持つ、などを挙げた。5年の貝沢美弘さんは、自分の心から差別をなくすためには、差別について学ぶことが大切。と話した。3、4年生は毎年秋に町内で行われる鮭を迎える儀式アシリチェプのみを取り上げ、儀式で使用する伝統漁具アップかぎ針を紹介。先端付近に張る糸に魚の腹びれが触れるのを合図に持ち手を手前に引く手順を説明し、暗い時や水中が見えにくい時に使われると解説した。2年生はブドウのつるで作った輪を用い、児童が投げたカリップを別の児童が木の棒にくぐらせる遊びを披露し、会場を盛り上げた。 発表を聞いた町内の海沢宮子さんは、人権について子どもたちが正面から向き合っていてすごいなと思ったと語った。遠山校長は、学年ごとの視点で地域の素材を学習につなげられていた。地元の方と共に学ぶ機会として続けていきたいと話している。本日2つ目のニュースは、1月22日付北海道新聞より、アイヌ文化見て触れて札幌でフェス、宇梶さんに文化賞。アイヌ民族の歴史や文化を紹介するアイヌ民族文化財団主催のアイヌ文化フェスティバルが1月20日札幌市中央区の同心ホールで開かれ、約400人が伝統舞踊や歌などを楽しんだ。フェスティバルに合わせて2023年度のアイヌ文化賞、アイヌ文化奨励賞の贈呈式も行われた。フェスティバルはアイヌ民族への理解を深めるため、毎年札幌と東京など4カ所で開催。国立民族学博物館の池谷和信教授が、世界の中でのアイヌのビーズと題して講演したほか、帯広市出身でアイヌ民族歌手の豊川陽子さんが伝承の歌を歌った。春鳥アイヌ古式舞踊釧路リムセ保存会は、トンコリの演奏や鶴の舞など古式舞踊を披露。同会の津田義弘さんは、手拍子が起こり観客と一緒になって楽しめたと話した。同財団はアイヌ文化賞にアイヌ民族の詩人で古笛作家の白老町在住宇梶静江さんを選んだ。宇梶さんは贈呈式で、尊い賞をいただき感謝に堪えないと涙ながらに語った。アイヌ文化奨励賞の受賞者は、千歳市の石部克幸さん、小田智子さん、ビラトリ町の尾崎剛さん、茅野史郎さん、釧路管内白糠町の菅原太子さん、釧路市の床みどりさん、松田健二さんでした。本日3つ目のニュースは、2月1日付北海道新聞日高版より、マオリ伝統舞踊で交流、アイヌ語教育を視察。ニュージーランドの先住民族マオリ12人がアイヌ語教育を視察するため、ビラトリ町内の二豚に小学校を訪れた。一行はアイヌ文化への理解を深めるとともに、マオリの伝統舞踊ハカを披露するなどして児童と交流した。12人はマオリの10代から60代の教育関係者ら。ニュージーランドの小学生として1月23日にピラトリ町に入った。26日に訪問した同小学校では、気象用語をアイヌ語で学ぶ授業を見学した後、2から6年生15人とマオリ語のゲームをした。ハカも実演し、敵を驚かせるため目を大きく開き、舌を出したり口をへの字にしたりすると説明。児童も表情を真似るなど楽しみながらマオリの文化を学んだ。ニュージーランドでマオリの教育機関に勤めるルリ・マリアンさんは、伝統文化のアイヌ語を教える活動に感動した。どの学校でも取り組むべきだと話した。一行は2月3日までビラトリに滞在し、アイヌ語教室やビラトリアイヌ文化保存会の活動を見て回った。こちらについては後ほど二豚に小学校校長先生からのお便りでも紹介されます。本日4つ目のニュースは、2月5日付北海道新聞日高版ここが聞きたいのコーナーより、ボーカルユニットアンケシのメンバー原田里乃さんへのインタビューを紹介します。ビラトリからアイヌ民族の歌、言語発信、誇り、守り、残したい。ビラトリ町二豚に地区は、若者によるアイヌ文化の伝承活動が盛んだ。その一人、ビラトリ出身の会社員、原田里乃さんは、自身のルーツであるアイヌ民族の歌や言語の発信を積極的に行っている。仕事の傍ら、男女のボーカルユニット、アンケシのメンバーとして活動し、町内のアイヌ語教室で助手を務める。1月にはイギリスを訪れ、国や地域内で話者の少ない少数言語に関するイベントにも参加した原田さんに、活動に込める思いや今後の展望などを聞いた。アイヌ語で 夜明けを意味するアンケシ。2022年夏、同郷でアイヌ民族を祖先に持つ新町聖也さんと結成しましたね。新町さんとは幼馴染で、同じ札幌大学に通った中、大学入学後にアイヌ文化の担い手を育てる札幌大学ウレシクパクラブにも所属し、道内各地の交渉文芸、ウポポ、スワリ歌や踊り歌などを学びました。高校までアイヌ文化にあまり関心はなかったのですが、地域ごとに異なる節回しや歌詞、リズムがある歌にすっかり魅せられました。せっかくならクラブでの経験を生かして歌を発信したいと思ったのが結成のきっかけです。ユニット名は新しいことに挑戦する自分たちに重ねました。アンケシは札幌市や島根県など4カ所計5回の公演を展開してきました。活動を通じて強く感じていることはどんなことですか？歌っているとき、堂々と自分はアイヌだと言えることです。アイヌ語を理解した上で披露するウポポや踊り歌は、自分が胸を張って取り組めるものなのです。アイヌ民族の伝統儀式では、火の神にお祈りをします。でも、私は火を大切に思ってはいても、日常生活で祈ることまではしません。環境によって文化は変化していくものかもしれませんが、アイヌの歌は変えずに残していきたい。それは、私が週に2回、二豚に生活館で子供たちに教えているアイヌ語についても同じで、アイヌ民族の歌と言語は昔あったものにはしたくないと思っています。アイヌ語の継承活動の一環で、1月10から18日、ビラトリ町の訪問団の一員として、イギリス・ロンドンで開かれたアイヌ文化の展覧会に派遣されました。ウェールズ語を復元させる運動の関係者と意見交換したそうですね。イギリス南西部のウェールズ地方に伝わるウェールズ語は衰退の危機にありましたが、少しずつ復興しているそうです。関係者の一人は、国の援助を待つのではなく、道路標識をウェールズ語にするなど、自分たちで国に働きかけて言葉を守った、と語っていました。アイヌ文化も、工芸や踊りの分野では伝承が進んでいますが、アイヌ語の普及についてはもっと進められると思っています。今は上の世代に学ぶ機会を与えてもらっていますが、将来自分たちがアイヌ語を学んでもらえる場を作っていかなければ、多くの人たちと一緒に言葉を守っていきたいです。と語った。本日最後のニュースは、2月9日付、北海道新聞朝の食卓欄より、茅野史郎さんの回をお届けします。アイスキャンディー。かつてアイヌ民族はトペニ、イタヤカエデの樹液を集め、アイスキャンディーを作り食していた。タデ科の植物、オオイタドリの節で作った筒に樹液を詰めて雪の上で凍らせる。手で持つ棒として、大イタドリの細い枝を筒の中に入れた。カナダ特産のメープルシロップもカエデ樹液が原料だ。原液はわずかに甘い程度だが、40リットルの樹液を煮詰めて1リットルのシロップを作っているので甘みが増すらしい。約30年前、実際に先人と同じような方法でオレンジジュースを使ってアイスキャンディーを作ったことがある。北海道が一番寒い時期は、札幌雪祭りが開催される2月の第1から2週あたりだ。この頃に大イタドリの筒にオレンジジュースを入れて一晩凍らせて食べてみた。氷点下10度を下回るとちょうど良いアイスキャンディーが出来上がるが、氷点下1から2度では十分な硬さにはならない。当日の冷え込み具合によってアイスキャンディーの成否が決まる。ただ、氷点下15度以下は、息を吸うと鼻の穴がくっつきそうになり、頬と耳が寒さで痛くなるほど人には厳しい。手間暇かけて自然の寒さを利用して作ったアイスキャンディーを舐めてみると、先人が暖かい地勢でほんのり甘い氷菓子を楽しむ姿が浮かんだ。自然と上手に遊び、うまく付き合ってきたアイヌ民族の知恵を感じる。 以上が今日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい、2023年度のアイヌ文化賞に宇梶志津江さんが選ばれました。そして文化奨励賞にこのウィラトリからは尾崎剛さんと私茅野史郎が選ばれました。誠に光栄だと思っております。
はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、はい、それでは一つ告知をお届けします。本年度のシシリムクアイヌ文化祭についてです。来週2月18日日曜日12時から15時、ビラトリ町中央公民館にて、第34回シシリムカアイヌ文化祭が行われます。二部谷アイヌ語教室子供の部では、歌と手遊び、お話の発表。二部谷アイヌ語教室成人の部では、交渉文芸をたくさん披露する予定です。ビラトリアイヌ文化保存会では、古式舞踊を披露。他に、東京オリンピック2020に向けた北海道アイヌ協会舞踊チームパラルによる特別公演も行われる予定です。皆さん2月18日12時にはビラトリ町中央公民館にぜひお運びください。以上でニュースのコーナー終わります。担当は仙石ゆこでした。
リノと
ケイスケの
ポンノポンノ、イランカラプテリノセコロクレヘアン、
イランカラプテケイスケセコロクレヘアン、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まだリノ呼びに慣れてないリノちゃんですけど、
はい、
今日は第一連携ワークショップっていうものについて、紹介したいと思います。
はい
はい、第一連携って何ですかって聞いてもらってもいいですか。
はい、第一連携って何ですか。
はい、第一連携っていうのは大学と地域を、連携する事業っていうのを略して第一連携っていうふうに呼んでるんですけど、全国各地にいる大学生をヴィラトリ町二豚にお呼びして5日間アイヌ文化に、関係するワークショップを体験してもらうっていう事業ですね、うん、で最終日にはヴィラトリ町の、まあ、アイヌ文化に関係する今後の課題とかなんかを、うん、集まってきた大学生の人たちが発表するっていう発表会も開かれるものとなってます。
なるほど。じゃああれですね、ただ学ぶだけじゃなくて地域にも学んで感じたこととか、ヴィラトリ町はもっとこうした方がいいよっていうことを還元してくれるんですね、
う
ん、
そうです。大学生もメリットあるし地域もメリットあるっていうのがこの第一連携事業って呼ばれるもので、うんうん、僕がその担当をやってまして、2月の12日旗日なんですけど、12日月曜日から16日金曜日まで今回行おうと思っています、うん、ワークショップはいろんなことを体験できて、木彫り体験とか刺繍体験とかアットシオリブレスレット体験とかいろんな工芸を体験できるとともに、うん、と手当たらんぎ、アイヌ語の学習方法の手当たらんぎとか、ゆからと語り部っていうおばあちゃんの歌声を聞ける、神謡とかカムユカラとかユカラとかそういう物語を聞けるワークショップも、ございます。あと博物館とか初日には博物館に行ったり、あと茅野茂二豚にアイヌ資料館にも訪れて四郎さんに解説していただこうと思っています、うん、そういうふうに内容が濃い5日間を過ごしてもらおうと思っています、う
ん、5日間じゃ足りないくらいのぎっしりですね。
そうなんですよ。でも大学生はね、数少ない期間の中でもいろいろキャッチして、ヴィラトリにはこういうのが足りないんじゃないとか、うん、こういうのが問題なんじゃないとか、いろいろ試行錯誤頑張って考えて発表会に臨んでくれるので、発表会の様子とかはズームとかでも配信しておりますので、うん、ヴィラトリ町のホームページから、興味ある方はお越しください、
うん、そうだ、前回はあれですよね、報告会に地元のヴィラトリ高校の高校生が聞きに来て、うん、なんか感想とか意見交換とかしてたの覚えてます。
そうですね、はい、地元の高校生と全国の大学生がこうディスカッションしてお互い刺激を受け合うっていう感じになってました、う
ん、結構あれですよね、毎回報告会はいいこと、いいアイデアとか、うん、いいこととかいい提案とかを結構してくれますよね。
そうなんですよね。でなんか この第一連携ワークショップに関係してくれてる、うん、いろんな大学の委員さんがいらっしゃるんですけど、うん、その委員さんが結構厳しめに大学生の発表とかをこう精査していくんですよね、うん、もっと具体性を持たせてとか、お金はどうするのとか、うん、そういうふうに大学生がここまでやんなくてもいいだろうっていうことを結構うん、強い言葉で、結構な勢いで指摘したりするので、うん、内容は濃いものとかができてて、アイヌ料理のキッチンカーをやろうとか、そういうふうに今からでもできるような提案を大学生たちは発表してくれるので、うん、とても具体的で中身も深い面白い発表が聞けると思います、
うん、そうですね、多分ビラトリ町の中で暮らしてたら思い浮かばないようなこととか、結構大胆な提案とか、なんかビラトリ町の何アイヌ文化のなんかアイドルを作るみたいなのとか前あったりとかして、すごい面白いなって思って、確かにアイヌ出身のなんかアイドルとか歌手とかそういうのってあんまり聞かないから、なんかそういう人がいたら、やっぱ沖縄出身の歌手とかすごい有名な方がいらっしゃるじゃないですか。そういう感じでね。とかなんかいろいろ妄想が膨らむような提案もしてくれるので、今回も楽しみです。
はい、ありがとうございます。リノさんも、はい、ゆからと語り部の講師で、は
い、そうですね、おばあちゃんじゃないですけど、
うん、保存会でも関わってくれるのかな、踊りとかでも、
そうですね、はい、
はい、ということなので、興味ある方はビラトリ町のホームページから第一連携ワークショップというふうに検索していただいて、2月16日金曜日の発表会とかをズームでご覧いただけたらなと思います。会場に来ていただいても大丈夫です。会場は、
はい、ごめんなさい、
何ですか、
はい、会場はどこですか。
会場はイオル文化交流センターの交流室、僕たちの職場でやります。
はい、
何でしたっけ、は
い、でしかも一度きりじゃないって、毎年夏と冬にやってるから、今回の報告会を聞いて気になったら来年の夏とか冬も申し込めるんですよね。
そうです、
はい、申し込んでください。
はい、北海道の大学生でも応募できますので、興味ある方はよろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。せーの。
やいらいけれー、水ゆぬからあんろー。茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二部谷アイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂二部谷アイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また、茅野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では茅野さんが往年の富士江歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には要望に応じ館内の案内が可能です。ぜひお越しください。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品はホロケルコタンコロクル、狼神と村長で、語りは平賀貞雄さん、録音は1967昭和42年10月13日です。茅野茂のアイヌ神話修正第2巻カムイユカラ編2で、全体で20分33秒のものを前半10分だけお聞きください。
アイヌニスパイレスパーキーワオカンヒケイペレイコロオキタロンペソカラワンパッチフラウエウニイペイレイオカナイネオタネアナネポロアンキーコロ にいっぱいあとらきは、えきねあんころ、ゆくのにいっぱい、かむいのにいっぱい、あやうなるうらん、あころにいっぱい、へるこわんの、いりえいとうらん、あきころねいし、けしとあんころおかないね、しねあんとうた、おしねあんとうた、えきんねあんあうわん、あこんにいっぱえとこうわん、パサンカウネ、テルキャンカウネ、アパアナウワ、パイルペトンカ、チサウォークウタン、エネイタウキン、タントシネエトシノタンヒケン、オーオーオーオー、ハベオカナン、やいぬあにいけ、おはいねえかんえ、しのこかいき、あいらみすかり、いらまんてぱうて、けしとあんころ、けしぱあんころ、あきころあんなん、やいぬあんくうす、アイリペトンカアトラバヒネトイゴロソウカレイゴロソウカアウシノトバイネンオオオノマンカネサナンコロカソモスイクウスイレスニイスパンいきくうにあらもあうわあこなんあうわえねいたうきたんういせいたんしるういせいたんたんとしねいとねぺいからうわんゆくちこいきしねぷかえいさくえいわくうえいたとらんのしやべいけしてくさいかうれいききがいばてほまたかんねあうえおまんてほうおおかえねいやもこれねいや、ほのせいた、あいこんらもしねいあいねい、こやいしからんあきるうえ、そもすいくうすいんからんくうに、あらもろうくわちぬえむんかうたん、らやんしりはよそらんわんあなんくうべはおねろごうかんたぼろわうのひるすかおけうとんあやいころばんれたんぺくうすんべっべっかいきてるきゃんかうねいぱさんかうねさなんあいねいぺとんとんこにいっぱんえるぷしけいたんさなんきいねみかんみかんきろかうわこたんころにいっぱんぷやるかえおうすまんいぬかんろうくわんおうおうおうおういなうけひいねせっぱこうていコルワンソイネハコルペッペイニコアソウルウアソルケウトウノンパセイカムイエネアンアヒイネイ ne peruskaus esan ruvean, ne hineja ka herukuan, e ahunata ye, akarasi iri ne huita panna, ahumma iko ure, ahumma siniva iko ure, se koroi ita kihikusu, os ahunan hine, ahunan aua, Yoi kirkota uta o kitarun beso ukara Siran tiki orota ara apaan Hotke an auan Yaite ekna ua pirka sue Ae pirika hi pirka sue Patsi hura uye oro umare Pas eka umui ipe wa iko ure E parausu keinan hawa ngati iki Iho make utum ayai koro opare ipe anaine Taporo wano otu kesto uta, ore kesto uta, oruta aunan. Kiroka ine, ekimne ki ikoro hatura ki iwan. Yukti ko ikip, kamuiti ko ikip. Ayauna arurang iye ko puntek iko on kami kesto ankoro oka an aine sine anto utang eso ine iwang humasu umas tise korka ke imat Soine auam, akoro ainu, ainu aona auham, ikoro siike, iyo chitara upim, ampaka ane ahupang aruki, nupe etura, Aino ni ispa uko unkami, toke se itan, akoro ainu ene itaki, nepen kamui sikatare, ane angakusu arespa kamui, Simen koi kia ikara haki wa ouran, ike sui ruue taporo wa ano, tu ipe somo aki, re ipe somo aki, tistura ano hanan ainem, anya kaye pahawe anu wa kusu, Sanan ruwe nehita panang Heruku wano akoro kamui Akoya singkekan Painu ni ispang adresu kato Atayei anse kirwe neinang Sekoro ka ipe utaye auang Sisekon nispa ene itakim. Aino nispa, kamui no nispa, aeo kosi inan.
それでは解説を行います。茅野茂の愛に神話修正第10巻の資料編160ページの解説を読ませていただきます。私は狼神。物持ちの村長に大切に育てられていたので、主人のために一生懸命鹿や熊を取って働いていた。ある朝、狼の仲間が一緒に遊ぼうというので、一日ぐらいいいだろうと思って遊んで帰ると、 主人にひどく殴られてゴミのように捨てられた。あれほど一生懸命働いたのにと思いながら、川の中ほどを司る物持ちの家に行き、大切に育てられていると、前の主人が丁寧に詫びに来たので一緒に戻り、また元のように暮らしていた。ある日、また仲間が誘いに来たので、一日だけ遊んで帰ると、今度は以前よりもっとひどく殴られ、ゴミのように捨てられた。腹を立てた私は、川下へ走り、海を渡って、狼の狩猟にこの話をすると、悪い愛犬を皆殺しに行く、という。一度は私を可愛がってくれた主人を殺すことはできないと思い、私は行かなかったけれども、仲間は村人を全部殺してしまった。だから、犬を殺しても沖の方に向けてはいけないよ。山へ帰るように山の方に向けて葬るものだよ。という話。人間のために働く動物は大切にしてあげるものだ。たとえ殺しても、ちゃんと神の国に帰れるように葬ってやるものだ。という教えが語られる。ホロケーコタンコロクル。狼神と村尾の解説でした。以上でカムイユからの紹介コーナーを終わります。担当は上松幸でした。
イランカラプテ、北海道ビラトリ高等学校教頭後藤あゆみです。ビラトリ高校の教育活動を紹介し、来年4月から入学生を全国から募集することをお伝えします。さて、令和6年度の高校入学受験者数が公表され、ビラトリ高校は9人の出願者があったことをお伝えいたします。ビラトリ高校が全日制課程となった昭和62年、1987年から初めて10人を切りました。私、昭和63年4月に新米教師として赴任した私にとってもとても重要な事実です。しかし、9人のうち3人が北海道以外の都府県から、1名が北海道から入学を希望してくれました。ビラトリ町行政がビラトリ高校へ全国募集サイトへの登録と費用、学生寮の整備、寮のハウスマスターや教育コーディネーターの採用など、施設設備や人材雇用等への財政支援と、ビラトリ町町づくり課職員の献身的な活動のおかげと感謝申し上げます。次は、ビラトリ高校教職員と教育コーディネーターが連携し、ビラトリ高校の学びを全国、世界の中で唯一、ナンバーワンではなく、オンリーワンの教育を受けられる学校とすることが重要です。ここ、二風谷地区で継承されたアイヌの歴史と文化を学び、多文化共生社会や多様性を身につけ、世界の共生社会実現を目指すリーダーを育成するカリクラムを実施していきます。そのためには、アイヌ工芸の伝承、アイヌ語を学ぶことにより、文化の象徴である言語の重要性を理解したり、先住民族、少数民族の人権を実際に体験するカリクラムを提供いたします。次に、本校生徒の活躍を紹介します。アイヌ民族文化財団の授業の一環として、ニブタニータの夜間コースで、学んだ3年生、新藤亮斗くんは、2月に作品を無事完成させます。3月卒業後は、札幌大学に進学し、ウレシパクラブでさらにアイヌ文化を研究します。また、2年生カイザー・ミチルさんが、イギリスのジャパン・ロンドンハウスでアイヌ古式舞踊を披露するため、いよいよ出発いたします。皆さんも香港に入学し、世界に留学する生徒になってほしいと期待しています。さて、ビラトリ高校では令和6年度にアイヌの人々の歴史や文化を学ぶため、新しい科目アイヌ文化を
設定しました。さらに博物館や社会教育と連携、アイヌ民族の良質な資料と今を生きる誇り高きアイヌ民族との交流ができます。多様性を認め、共生社会のリーダーとなる人材育成をビラトリ高校は目指しています。ぜひ北海道ビラトリ高校で一緒にアイヌ文化を学び、後継者や研究者、伝統工芸家を目指せませんか。令和6年度から入学生を全国からも募集しています。また二次募集も2月22日25日でいたします。残念ながら受験の期日を過ぎた中学生や高校を途中で去ることを選択した若者の皆さん、もう一度高校で学びませんか。詳しくはビラトリ高等学校ホームページまたは電話番号01457-2-2709 01457-2-2709 までお問い合わせください。中学校3年生はもちろん、中学生、小学生、大人の方、どなたでもご連絡ください。以上です。
イランカラプテイ、イランカラプテイ、ショロレイカタイ、オトタナンペ、小松和弘頃、アイヌプリオロチペネエルウェネ、ウーパキタライワンケナイチオカヤ、アイヌイタクペンクラブクル小松和弘くね、タンチュプカイホマライキ、こんにちは、次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。リスナーの皆さん、おかわりなくお元気でしたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今月もどうぞよろしくお願いいたします。先月は映画カムイの歌のお話をしました。放送の後、漫画ゴールデンカムイの実写版の映画を札幌すすきのの映画館の大きなスクリーンで見てきました。熊に襲われるシーンとか CG だと思うんですが、とても迫力がありました。映画カムイの歌では、たびたび差別のシーンが出てきていました。今月は北海道大学の北原モコットナシ先生のアイヌモヤモヤという本から差別問題に迫ってみようと思います。本の中では漫画で具体的な事例が示され、当事者からの立場からマイノリティの差別について考察されています。差別問題はマジョリティ、多数者の問題であると捉えることが大切で、差別の解消はマジョリティについて理解することから始まると述べています。差別される在日や LGBTQ などマイノリティ、少数者を指し示す言葉はよく使われますが、差別するマジョリティを指し示す言葉はあまり使われません。日本のマジョリティには国籍を含まない民族性だけを示す事象がありません。沖縄の方々は自らをウチナンチューと呼び、本土の人のことをヤマトンチューと呼びます。また、一昔前まではアイヌの人たちの間ではアイヌ、ウタリに対してシャモという言葉がよく使われていました。中国の歴史書、魏志倭人伝では、人弁の倭人が使われていました。北海道の歴史の中では、ノギ編の倭人という言葉が使われています。この呼び名は、松前藩の家老が自分たちを指して使った言葉なんだそうです。あと、大和民族とかいう言い方もありますね。でも一般にはあまり使われないようです。モコットナシさんはアイヌに対するアイヌ語の資産、あるいはアイヌ民族に対する和民族という言葉を使うことを勧めています。差別を直接的差別、制度的差別、文化的差別の3つに分けて考えています。1つ目の直接的差別は、直接侮辱したり 排除したりする行為がこれにあたります。進学、就職、結婚など人生のさまざまなステージで具体的な人間関係の中で発生しています。露骨なものもあれば全く悪意がなくても相手を傷つけていることがあります。二つ目は制度的差別。例えば学校制度や公用語や土地制度などが挙げられます。明治から昭和の初めまでアイヌ児童向けの学校、旧土人学校という学校がありました。学校に通う年限が短く、そこで教えられる内容は実学が中心で格差がありました。土地制度は明治になって和民族によって勝手に設定されました。移住してきた和民族には土地の私有が認められ、アイヌには私有が認められず勧誘地とされ、行政の判断で再配分されました。さらに土地に関する書類の申請は日本語しか使われず、日本語を話す人が優遇される制度でした。役所関係、教育、裁判、医療などあらゆる面で日本語が強要されました。三つ目の文化的差別。はっきりと言葉にはなっていないが、多くの人々に共有されている考え方やルールです。アイヌの場合、和風化することが求められ、例えばアイヌ語名ではなく日本語名にするなどが挙げられています。日本のこうした様々な制度的差別、文化的差別が積み重なって経済的な格差も生み出されてきたわけです。直接的差別の中には、日常の中で親しい人と話していて何か引っかかるんだけれどわからないままに見過ごしてしまう差別があります。そのような露骨な悪意が見えず、むしろ多くの場合は無意識に発せられる言葉や冗談の形で相手への軽視や敵意を伝える態度をマイクロアグレッションというそうです。このマイクロアグレッションは、マイクロアサルト、マイクロインサルト、マイクロインバリデーションの3つに分けられます。1つ目のマイクロアサルト、直訳すると小さな激しい攻撃というような意味ですが、これは相手が傷つくことを分かった上で意識的に繰り返し発せられる、相手を貶める表現のことを言います。国会議員が民族衣装を着ている人を見てコスプレおばさん呼ばわりしたのはこれに当たるんでしょうか。二つ目はマイクロインサルト、直訳すると小さな侮辱というような意味です。無礼で配慮のない物言いやステレオタイプへの当てはめのことを言います。例えば、アイヌにしては優秀だとか、開拓によってアイヌも発展することができたという見下し、自然と共生するアイヌとか、美術的なセンスが高いのはアイヌだからかという持ち上げる成果がこれに当たります。3つ目はマイクロインバリデーションです。直訳すると過小を評価して問題がないことにすることというような意味です。相手の感情や経験を排除、否定、無化することだそうです。北海道には歴史がないと言ってしまうことや、開拓という言葉を無批判に使うこと、自分にはアイヌの友達がいるし自分は差別してないからこの話題はもういいねというような差別の問題から目をそらそうとする態度などもこれに当たると言います。今生きている和民族の人たちは数世代前の人たちが得た利益や特権の上に当たり前のように暮らしてきました。民族差別の直接的な加害者ではなくても無関係ではいられないということです。さまざまな差別が世の中にはあることを、いろいろな機会を使って知っておくことは必要です。差別による被害を軽減するために、積極的に行動する第三者のことを アクティブバイスタンダーと言いますが、差別されている場面を傍観しないで介入して注意したり助けたりすることが求められます。差別を解消するためにはインフラを整備していくことも重要です。一つは歴史を語り継ぐこと。学校の教科書に文化のみならず日本国民に統合されたことや土地を強制的に収容されたことなど歴史の事実と現状を記載することが大事だと述べられています。それからもう一つには規定条例法律を整備すること。社会における良い取り組みを奨励し望まない行動を抑制処罰することも必要だと述べられています。すべては紹介しきれませんでしたが、私は読んでてなるほどなと思うことがいっぱいありました。アイヌモヤモヤをよかったら本屋さんで手に取ってみてください。タントアナク、クコロオルシペ、アリパクノ、ドゥイマコタンタ、ハンケコタンタ、FM ピパシュ、エチヌワ、ウンコレワ、パセノポイヤイレケレ、シネチュプシカマレの FM ピパシュオッタスイユヌカランロ、タントアナク、コマツカズヒロクネ。今月の話はここまでです。近くの町、遠くの町でお聞きいただきありがとうございました。来月も FM ピパシュでまたお会いしましょう。担当は小松和弘でした。
イランからって、二部谷小学校だよりのコーナーです。校長の遠山がお伝えします。マオリの方12名が二部谷小学校を訪問しました。子どもたちと一緒にアイヌ語を学習しました。子どもたちもすぐに打ち解けて、ゲームの時にはあちこちから歓声が上がっていました。アイヌ語学習の後は、マオリの方々との交流となりました。じゃんけんのゲームや、ブッカナというゲームで楽しみました。特に子どもたちは、ブッカナというゲームが大変気に入ったようで、帰る時も児童玄関で遊んでいました。また、プカナというマオリ独特の表情の仕方も教えていただきました。目を見開いて舌を出す表情が独特で、思わず笑ってしまいそうになります。ゲームの後は歌を披露していただきました。歌詞の内容はわかりませんが、心に響く歌声は民族を超えて世界共通だということに気づかされます。とっても素敵な歌でした。最後に、子どもたちも歌を送りました。元気のいい歌声で歌う子どもたちの気持ちは、マオリの皆さんにもきっと届いていると思います。マオリの皆さんには、マオリの画家が描いたという絵を記念品としていただきました。過去と未来を表現しているという絵は、二部谷小学校の新たな宝物として廊下に飾らせていただいています。あっという間の時間でしたが、来年も機会があれば、ぜひ来校していただきたいと思っています。さて、2月に入り、今年度の登校日も30日を切りました。学校では、6年生送る会の準備、児童会役員選挙に向けての選挙運動、文集の作成をしています。特に今年度は、枠時レクといって、毎週水曜日にいろんな遊びを全校で楽しんでいます。体を動かすだけではなく、本の読み聞かせもあり、多様な企画を立てて活動していて、大きな成果を上げています。きっと6年生の姿を見てきた下級生が、より良い二部谷小学校を目指して、来年度も奮闘してくれるのではないかと期待しています。子どもたちだけではなく、先生方も今年度の反省をして、来年度の計画を立てて話し合いをしていく時期となりました。子どもたちの成長を願い、今年度の振り返りをもとにして、来年度に向けて改善ができればと思っています。そんな中で先生方からは、二部谷小学校の行く末を心配する声も聞かれました。令和6年度から8年度までは、児童数が18名ですが、 その後、令和9年度から11年度までは児童数が11名となり、先生が1人減り、事務職員の配置がなくなります。令和12年度は2学級で児童数が6名になり、さらに先生が1人減り、養護教諭の配置がなくなる予定です。子どもの人数や学級数が減ると、先生方の数も減ってしまいます。どうにかならないものかと危惧しています。いずれにしましても、慌ただしく毎日が過ぎ去っていきますが、今年度の残りの時間を大切に過ごしていければと思っています。今日はここまでとしましょう。それでは皆さん、また会いましょう。
第274回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。それでは小松さんお願いします。
はい、今日はですね、地域のニュースでアイヌ文化フェスティバルの話がありました。私もフェスティバル行きまして、アイヌの玉祭と世界の民族のですね、ビーズの話はとても面白かったので、いつか取り上げてみたいなと思っています。それから朝の食卓でですね、アイスキャンディーの話がありました。実は私、40年くらい前、若い頃ですね、板谷楓の樹液を取って作ったキャンディーを食べたことがありました。売っているメイプルシロップのような甘みはありませんでしたけども、あまりあれですね、板谷楓の木、傷つけるのはあまり良くないことですけども、はい。その他に白樺の木でもやったことありますね。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。メイプルシロップの件はですね、つい最近も人っていう欄にカナダ出身の人が北海道でメイプルシロップを販売するという、そういう話がありました。はい、それでは FM ピパウシカのお知らせを千穂さんお願いします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二分谷放送、愛称 FM ピパウシは月に一度、主に第2日曜日、ビラトリ町二豚により 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FMYY では毎月第3土曜日11時から YY チューブとホームページにて、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第274回目の放送もお別れとなります。ここで訃報です。ニュースで取り上げるべきでしたが、このコーナーでお伝えします。2月6日に浦幌町のラポロアイヌネーションの会長、佐島正樹さん、73歳がご逝去されました。ご冥福をお祈り申し上げます。次回は3月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいだいけれ
ピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア Pia, 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 P